皆さんおはようございます。先週は子ども祝福式礼拝、ファミリー礼拝を共に捧げることができました。また昨日も子ども集会を久しぶりに行うことができました。私たちはこの将来を担う子どもたち、社会を担う子どもたちのために、私たちは引き続き関わり、接し、祈っていきたいと思います。先週有志の方々にイルミネーションと、またフェンスに案内を設置していただきましたけれども、早速ですね、近隣の方々がイルミネーションを見てくださったり、歩く方がその道路沿いのフェンスの案内をですね、立ち止まって見る方々もおられました。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美し褒めたたえます。11月も早21日となり、秋が深まる中、私たちはこうして生きる誠の神様であられるあなたを、この朝も共に礼拝することのできるこの幸いなる恵みのひとときをありがとうございます。さまざまなご事情によってこの場所に来ることができない方々もおられます。オンラインを通してこの礼拝につながる方々、また健康の弱さを覚え病に伏しておられる方々もいらっしゃいます。コロナは落ち着いてはおりますが、なお引き続き私たちはさまざまなことに気をつけながら生活を していきたいと願っております。何よりも週の初めの日にこうしてあなたを礼拝することができるこの恵みが、本当にただ単に当たり前のこととなることのないように、日ごとに、また週ごとに礼拝を捧げることがどれだけ大きな神様に対する、あなたの恵みに対する応答であるかということを深く覚えながら、この朝礼拝を捧げることができるよう、私たちのすべてを整えてください。この礼拝を通してあなたのご栄光が表され、またあなたが語ってくださる御言葉を通して、私たちがあなたの御言葉に従っていく従順と信仰と謙遜とをお与えください。神様の御言葉に従いきれない弱さを私たちは持っておりますが、私たちのうちには御霊なる神様が住んでいてくださっていること、その御霊に導かれ支配され歩みたいと願います。どうぞ私たちのこの新しい週間の歩み、個人の歩み、そして教会全体の歩みを祝福してください。イエス・キリストの尊い十字架の贖いによって、神の子供とされ、礼拝の民として、贖われた民として今生かされているこの恵みを感謝いたします。日々のあなたのご愛と恵みと、また許しを感謝いたします。先の祈りがありましたように、宗教法人白金キリスト教会の65周年記念の礼拝が今朝取り行われますが、なお私たちの教会の歩みの上に神様のさらなる確かな導きをお与えください。どうぞあなたの御言葉を通してさらに御前にへり下ることをお教えくださり、共にこの新しい週間、そしてこの残された1ヶ月少しの歩みをあなたが導いてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読めば読むほど、生きる誠の神様がどれだけ深い愛を持って私たちを愛してくださっておられるかということがわかります。またその神様が愛する御子イエス・キリストをこの世にお送りくださったこと、イエス・キリストの十字架を通して具体的に神様がそのご愛を表してくださったことを知ることができます。何度もお聞きしていることだと思いますけれども、愛というのは何か抽象的な、また漠然としているものではなく、確かにこの具体的な愛を伴ったものであります。パウロはこの箇所の11節の冒頭で、このそのためと書き出しています。 何のためかといえば、それは直前に書かれている内容を指しています。先週のおさらいになりますけれども、パウロたちが願っていることは主に喜ばれることでありました。先週も皆さんにこの主に喜ばれるということがどういうことなのか考えてみてくださいと問いかけました。また10節を見ますと、キリストのこの裁きの座と出てまいりますように、それはもちろん私たちが罪に定められるための裁きではなく、評価とこの報いを受けることをパウロは理解しておりました。そのことを踏まえて、パウロはこの死を恐れることを知っている自分たちは人々を説得しようとしていると語ります。特にこの5章の11節から15節にかけて、今日は時間の関係で16節まで、ある意味この途中かもしれませんけれども、自分はこのイエス・キリストの尊い十字架による救いをいただいたものとして、その愛に動かされて神様のためにこのご奉仕をしているということをここで述べております。11節をご覧ください。お読みします。そのため死を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みですとあります。繰り返しておりますけれども、恐れるということはこの恐怖、恐れのことではなく、死を正しく恐れ敬うということであります。畏敬の念を持つという言い方もありますが、この死を恐れることを知っている私たちとパウロは自分たちを表現した背景を少し考えたいと思います。これもすでに何度もお話ししておりますように、コリントの町そのものについて、またその影響を受けたコリントの教会についてすでにお話をしてきました。コリントの教会には多くの問題や課題がありました。また世俗の波が教会の中にも押し寄せてきておりました。分派や争いがあり、不貧困があり、あるいはある人たちはその特別な知識を誇る人たちもおりました。それはこれまでに私たちが学んできたところから知ることができます。特にこの第二コリント、コリント人への手紙第2は、実際にはパウロが書いた手紙は4つあると、コリントに対しては4つあると言われますが、この第二コリントはパウロの働き、あるいはその立場に対して批判する人たちへの、ある意味この弁明の書と言えるかもしれません。少し戻ることになりますが、第2コリントの3章において推薦状のことをパウロは語りました。彼はこの推薦状を持っていないと思われ、パウロの語ることは怪しい、あるいはこのいかがわしいと思う人たちが多くおりました。またこの5章になりますけれども、パウロが使徒とされて、使徒というのは神様の権威によって使わされたものということですが、パウロが使徒とされてさまざまな苦難、苦しみを経験しながらも神様の愛と福音を伝えるものとされたことが書かれてあります。そうした人々の批判や、また自分自身が経験した苦難を意識しながら、パウロはまたもやここで自分を正当化しているのかというと、そうではないということをこのあと12節で語ります。12節をご覧ください。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのですと書き進めています。パウロのこの自己弁明というのは、自己推薦とは全く 違うわけですね。自己弁明と自己推薦は違うということです。彼は繰り返して自分が自己推薦をしているのではないことを強調しました。例えば3章の1節、10章のこの後になりますが、10章の12節や18節を読みますと、パウロは繰り返しそのことを述べております。 彼にとってコリントの教会のクリスチャンたちこそがパウロが真実な本当の使徒であって、伝道者であること、またコリントの教会のクリスチャンそのものが推薦状であるということはすでに学んだ通りです。しかもここにこの12節には心とこの上辺と出てきます。心というのはまさにこの内面のこと、これまでの聖書にも教わりますし、上辺というのはまさに外面のことを指しています。心ではなく上辺を誇る人たちとここにありますように、パウロたちのことを非難し反対し、誤ったこの教えをコリントの教会に持ち込んだ人たちを指して意識しています。パウロに反対する人たちは自分のことに一番大きな関心がありましたが、その一方でパウロはこの自分のことではなく常に神様のこと、また人々のこと、コリントの教会のクリスチャンのことを最大の関心としておりました。13節と14節を見ていただきたいと思いますが、私たちが正気でないとすればそれは神のためであり、正気であるとすればそれはあなた方のためです。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。パウロたちがこの正気ではなく気が狂っていると思う人たちが実際にいました。しかしまるで気が狂っているかのように思えるほどにパウロは主に仕え、神様のために宣教の働き、また奉仕をしておりました。もちろんパウロだけでなくパウロたち、テモテたちでありました。しかも正気であるとするならば、もちろんそれは当然のことでありますが、それはコリントの教会のクリスチャンたちのためであると彼は冷静に判断し、ここで書いています、発言しています。パウロたちはいつもこの深い思いやりと冷静さを持ってこの教会の徳を立て上げることにこの自分の心を砕きました。コリントの教会がパウロたちの言葉を聞いて、このパウロたちが語っていることは自分の言葉でもなく人間的な思いでもなく、パウロたちを通してこの神様ご自身が語っておられるのだという確信がありました。なぜパウロはここまでこのように言うことができたのでしょうか。先週もお話ししましたように、見えるものにではなく目に見えないものにこそ、目を留める、心を留める、その生きることの大切さをパウロは書いてきました。4章の最後の方もそうですけれども、パウロはいろいろな経験をしてきましたが、すべて目を見張るようなこの奇跡的なこの体験や経験が伴っていたわけではありません。キリストの愛がこの自分たちに、強く迫っているということ、またキリストの愛が自分たちを捉えているとパウロはここで述べました。なぜでしょうか。13節の理由として、今少し触れましたが、14節がその理由です。コリントの教会のクリスチャンたちがパウロの内面を見たとしても、コリントの教会の人たちは一体何を見ることができるでしょうか。それはまさにここにありますように、キリストの愛です。もう一度ですね、この14節の前半を見てみたいと思いますが、というのはキリストの愛が私たちを捉えているからですとあります。というのはということは、13節で語られたその理由がこの14節に書かれているということです。細かいことになりますが、時々他の聖書の訳と比 較してお話ししていますように、これまでの第3版の新改訳聖書ではキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですと書かれていました。います。新共同訳ではキリストの愛が私たちを駆り立てているからですとあります。さらにはこの文語訳、古い、聖書訳ですね、皆さんもまだお持ちの方がいらっしゃると思いますけれども、キリストの愛我に迫れると書いています。いわゆるこの私たちは神様の愛をこの目で見ることはできませんが、まさにどの方向を見渡しても神様の愛によって私たちがこの捉えられている、囲まれているということであります。しかも駆り立てられ、私たちに迫っているのがキリストの愛であります。私たちはこのキリストの愛が私たちを捉えている、あるいは取り囲まれている、取り囲んでいるということを聞くときにいかがでしょうか。実感する、することがあったとしても、実感することがなかったとしても、イエス様の愛が、キリストの愛がここに集まられた皆さんお一人お一人に、そうしている、つまりキリストの愛が皆さんお一人お一人を捉え、取り囲むほどにイエス様は私たち一人一人を大切な存在として扱い、愛してくださっているという、この事実を私たちは心に留めたいと思います。感情によって私たちは信仰生活を送っているのではなく、もちろん感情も大切ですが、聖書の御言葉、この事実の上に立って私たちは信仰生活を今歩んでいるわけです。今いくつかの聖書の訳を紹介しましたが、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。捉えるというのは、他にもこの追い込むとか圧迫するという意味があります。取り囲む、捕まえる、挟むという意味合いも、辞書を調べますとあるようです。つまりパウロがここで、語っているのもまさに、そのようなことで、キリストの愛に私たちがこのいわば挟まれている状態であります。捉えられている、取り囲まれている、挟まれていると聞きますと、何かこの身動きが取れない、自由に行動できない、窮屈、あるいはこのがっちりと固められていると考えます。そうしますと何かあまり良いイメージが正直湧きませんが、しかしイエス様の愛が私たちを捉え、この取り囲んでいるというのも、何かこの消極的なこのイメージではなく、もっと積極的な意味で私たちは理解したいと思います。この私を捉え、皆さん一人一人を捉え、取り囲んでいるイエス様の愛、キリストの愛を、自分を覆っている偉大な存在である神様をいつも私たちは意識することができるならば、神様からの平安や安らぎ、安心感がさらに私たちにこの心の内から湧き上がってくるのではないでしょうか。最近はこの会議がオンラインで行われることが主流になってきました。10月下旬にはこのオンラインで JECA の連合の全国の教職者会がこのパソコン上で、Zoom で行われました。先週の金曜日も柏倉秀吉宣教師の支援祈祷会がこの Zoom でオンラインで行われたわけですが、今週の週報を見ていただきますと、月曜日、火曜日、金曜日とですね、オンラインでのいろいろミーティングや会議があります。詳しいことについてはここでは述べませんけれども、直接この会うことの経費や時間の削減ができる場合もあれば、実際に会って対面で会議をしたり話し合い、思っていくことを伝えることの大切さというものを改めてですね、私たちは考えさせられるわけです。そのオンラインについて、いいか悪いかということはこの置いといてですね、そういったことを実際の中で、感じるわけです。 以前であればこのコロナ禍の前でしたら、全国の場合にはですね、東京に実際に集まってこの全国総会や全国の教職者研修会などが東京で行われたわけですけれども、実際この東京に来ますとたくさんの人がいます。満員電車を経験された方々もいらっしゃると思いますが、満員電車に乗りますと窮屈ですし、降りようとしてもなかなか降りられない時があります。時間がかかるという経験をされた方もいらっしゃると思います。あまりこの人混みが多いところや、あるいは本当に満員電車に乗りますとなかなか思うように動けない、そういったことを経験することがあります。どこに行っても人が多いわけです。人々に取り囲まれてまるで捕らえられているような気持ちになるわけです。それは消極的な意味になりますが、しかし神様は私たちを愛し、恵みと憐れみ、慈しみをこの注ぎ続けてくださっておられるという、この神様の私たちに対するお働きを感謝したいと思います。神様は私たちを愛してくださっておられるという事実を知り、私たちは今ここに集められました。神様の愛と十字架によるその許しのうちに私たちは日々生かされているわけです。実際ここに集まられている皆さん、お一人お一人ですね、それぞれ年齢も背景も立場も違うわけです。それでも一つところに集められ、同じ神様を信じ、同じお方を礼拝し、共に心を合わせ賛美し、心を合わせ祈り捧げるわけです。振り返りますと、イエス様を信じる時、あるいは年齢というものはそれぞれであります。神様の時があるということはもう皆さんすでにご存知のことですし、イエス様を救い主として信じてイエス様と共に歩むというのは、神様のそれぞれの救いの時があるわけです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと、伝道者12章1節の前半によくご存知の御言葉があります。聖書に出会い、そして聖書を通して救い主イエス・キリストに出会い、そのイエス様をキリストとして救い主として信じ、共に歩むことがどんなに幸いであるのか、皆さんも含めてそれぞれの方々が、皆さんそれぞれがですね、このお証しを持っておられることと思います。今若い子どもたちも一生懸命に聖書を学び、また聖書に対する理解だけでなく、イエス・キリストに対する信仰を絶えず確認しているわけです。この礼拝の前にも教会学校が行われました。子どもたちのために私たちは引き続き祈っていきたいと思います。さらにこのまた14節になりますけれども、この捕らえられていること、取り囲まれていることについて考えてみたいと思います。パウロは一箇所開きたいと思いますが、ピリピ人への手紙1章23節で自分はこの板挟みになっているということを語りました。ご一緒に、ピリピ書1章20節から23節を見たいと思います。捕らえられるということ、取り囲まれるということは、別の書を見るならばまさにこの板挟みになっているということであります。パウロはこのピリピ書の1章20節から23節に書いて、おいてこのように書いています。私がお読みしたいと思います。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだら良いか私には分かりません。私はその2つのことで ことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのですとパウロは語りました。先日もこの箇所については少し触れましたけれども、パウロは自分が置かれた状況についてある意味この迷いとともに大切なことをここで宣言しています。つまりこの地上にとどまり続けるならば、働きが彼の働きが実を結ぶことを知っていましたし、世を去ってキリストと共にいることがはるかに望ましいと述べつつも、生きることとこの死ぬこととの間に自分がこの板挟みになっているということをここで告白しました。パウロの働き、宣教、あるいは生き方というものは、まさにこのキリストの愛が原動力となっていることがよくわかりますし、それは当時のパウロたちだけでなく、現代に生きる私たちクリスチャンのこの信仰生活、また生き方の原動力ではないでしょうか。キリストを信じ、イエス様を信じ、生ける真の神様を礼拝するこの群れに神様の愛は今も注がれ続けています。私たちは実際こうして毎週会堂に集い礼拝する私たちの間に、目には見えませんけれども、このキリストの愛が注がれ続けているということでもあります。イエス様の愛、キリストの愛に動かされ駆り立てられた私たちが今ここに集い、厳粛な礼拝をイエス・キリストを通して、神の御子イエス・キリストを通して死なる神様に礼拝を捧げるお互いとされています。そして15節をご覧ください。大切なことがこの15節にも書かれています。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですとあります。パウロはイエス様がこのキリストが死なれましたというこの事実にここで触れています。しかも見逃してはならないのが、すべての人のために死なれましたとここに書かれています。ある人たちはこのイエス様は全世界の人たちのためにではなく、一部の人たちのために死んだ、あるいはあらかじめ救われる人たちだけのために死んだと考える人たちも、学者もいます。詳しいことはここで述べることはできませんけれども、単純にこの箇所を読むならば、キリストはすべての人のために死なれた、誰例外もなくすべての人のために死なれたというこの御言葉を私たちは素直に読みたいと思います。イエス様は十字架によって示されたすべての人への愛が、このパウロの宣教の中心的な、いや決定的な原動力となりました。イエス様はパウロのためだけに死んだのではありません。パウロも含めたすべての人のためへのこの犠牲であったという事実をパウロは深く認識しておりました。つまりすべての人のためにということは、私たちここに集まられた一人一人のために漏れなく死んでくださった、十字架で尊い血潮を流してくださったお方です。私たちの罪を背負い、あるいはこの病や死を引き受け、十字架におかかりになって死んでくださったということですね。あのメシア預言と呼ばれるイザヤ書53章、厳密には52章の最後のあたりから始まる苦難のしもべメシア預言が書かれている通りです。すべての人たちが、すべての人たちのためにキリストが身代わりとなって十字架に死なれ、葬られ、そして蘇られて天に帰られ、今も生きておられる私たちは、そのイエス様の再びこの地上に来られる再臨を待ち望むお互いであります。 しかも今日の箇所の最後の16節を見ていきたいと思いますが、ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。肉に従ってということは、この人間的な標準で人をかつては知ろうとしていました。まさにこの人間的な標準、肉に従ってとは世的なものの考え方、見方のことです。まあ、自分中心にものを考えるということでもあるかと思います。今後はものの見方、考え方、判断基準が変わるということであります。社会的立場といった肩書きや、あるいは自分が持っているものによって人を判断するのではなく、キリストを知ることさえこの社会一般では世的な見方があるわけです。パウロも以前はイエス様をこの違う見方で見ておりました。まさにこのイエス様をこのパウロはこの教会を迫害するものでありましたけれども、彼はイエス様とこのダマスコに行く途上で出会うことを通して変えられていきました。ここで、私たちは、何度も繰り返しておりますように、キリストの愛が私たちを捉えている、取り囲んでいると確認しております。まさにこの母親が自分の子を愛で包むように、キリストがこのパウロを愛で包んでくださったことによって彼は人生が変えられたということです。根本的に彼は変えられていきました。それはまたこの来週の17節以降の御言葉を学んでいきたいと思いますが、パウロを変えたキリストの愛は、では私たちをどのように変えてくださったのでしょうか。それを考えてみたいと思います。それはまず私たちの生き方を変えてくださいました。キリストの愛は私たちの生き方を変えました。これは何度も申し上げておりますように、パウロはかつては自分の名誉のために生きていたわけですが、イエス様に出会ってからは自分の罪のために、この十字架で死んでくださったイエス・キリストのために生きるようになりました。先ほど読みました15節に書いてある通りです。イエス様は全ての人のために十字架で死なりました。これまで自分だけのために、自分のためにだけ生きていた人が、その人生がキリストに出会ってから変えられ、キリストのために、イエス様のために生きるようになったというのが、まさにクリスチャン、キリスト者であります。たとえ若くても、年を重ねていたとしても、年齢がいくつであったとしても、私たちのために死んでよみがえってくださったイエス様のために生きることができますし、実際に生きているのが私たちキリスト者であり、神様が願っておられることであります。で、繰り返しになりますけれども、そしてキリストの愛というのは、この15節そして16節にもありますように、キリストの愛は私たちの、今度はこの自分、私たちの生き方を変えてくださるだけでなく、人を見る見方を変えてくださるわけです。先ほどお読みしました16節の前半に、ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしませんってあります。かつてパウロは表面的によって人を見たり判断したりしていたことだろうと思います。しかし、このキリストに出会ってからは、その判断する基準が、この根本的な基準が変えられました。まあ、思いやりの、まあ、心といいますか、配慮ある姿勢で、そして自分に敵対する人も愛する思いで人を見るようになったわけですね。パウロの手紙を見ますと、これも何度もお話ししてますように、本当にその教会に対する、クリスチャンたちに対する心配りといいますか、配慮というものを本当にこと細かに見ることができるわけです。人というのは、 人というのは一般的な人と言いますか、人間はもしイエス様が自分のために、自分の罪のために十字架において死んでくださったことが本当の意味で分かるなら、そして心に信じるならば、受け入れるならば、自分の生き方が変わるだけでなく、人を見る見方、見る目も変わってくるわけです。そして三つ目として、今度は私たちの生き方を変えてくださるのがキリストの愛で、人の他の人を見る見方をも変えるのがキリストの愛。そして今度はイエス様ご自身を見る見方が変わります。16節の後半を見ていただきたいと思いますが、かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は しません。パウロはかつてクリスチャンたちを、教会を迫害しました。しかし蘇られたイエス様が自分に現れてくださったことによって、キリストをイエス様を救い主として、主として信じました。イエス様の十字架の死は自分の罪のためであったことが分かった人は、御霊によってイエス様を自分の救い主として告白することができます。御霊によってイエス様を主と告白することができるだけでなく、その御霊に満たされて導かれて、御霊によって私たちは今歩ませていただいているわけです。まあ、実際に御霊のご支配、御霊のコントロールのもとに私たち自身が全面降伏して歩んでいるかどうかは別として、もちろん大切なことでありますけれども、私たちは御霊の導きと御霊の満たしをいただいて続けて歩む疑いであります。この今日のお読みしている言葉の背景には、やはりパウロに対する妬みや誤解がありました。パウロに対してあの人は気が狂っている、正気ではないと考えている人たちもいたわけですが、しかし逆にですね、その、まあ、尋常ではないという言い方がいいかふさわしいかどうか分かりませんが、尋常ではないほどのイエス様の愛、キリストの愛と救い、復活を伝えるパウロはまさにこの命がけでありました。本気に生きていました。16節のかつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は しませんとここで、書きました。人間の評判や外見の良し悪し、人間的な基準でもってこの計り知ることをしないということです。もう根本が変わりました。そしてこの17節以降は来週ご一緒に見ていきたいと思いますが、この17節は繰り返して引用される箇所ですし、ぜひ、この17節以降来週ご一緒に学びながら、キリストの愛、そしてキリストにあって新しく作られたものについてご一緒に考えさせていただきたいと思います。最後になりますが、私たちはパウロのようにではなくても、この私たちのために十字架に関わってくださり、蘇ってくださったイエス様のこの愛、キリストの愛が力となって、原動力となって、イエス様にお仕えしていきたいと願います。人生を歩む中で、日常生活の中で困難もたくさんあります。難しいこともあります。なかなか思い通りにいかないこともたくさんあります。むしろ思い通りにいかない時にこそ、神様の最善の技が確かに私たちの人生の上に、あるいは教会全体の上に神様の確かな導きがあることを私たちは感謝したいと思います。キリストの愛が私を、そして皆さんを捉え、取り囲み、駆り立て、迫っているというこの事実を、この一週間心に留めながら共に歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。 愛する天のお父様、ありがとうございます。キリストの愛が私たちを捉えているとパウロは語りました。宣教また奉仕をする中でパウロたちはさまざまな困難の中にありました。また人から言われないことを言われいることもありましたが、それでもパウロはキリストの愛について語り、またこの手紙の読者であるコリントの教会のクリスチャンたちを励ましました。コリントの教会のクリスチャンたちだけなく、この時代この場所に生きる私たちクリスチャンをも神様はこの御言葉を通して語ってくださること、キリストの愛が私たちを捉えていてくださっているその事実、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるというその紛れもない事実を心から感謝いたします。時としてそのように思えないことも実際にあります。思える思えないは別として、その事実が私たちのものとなっていることを深く覚えさせてください。私たちはこの11月の後半に今生かされています。なお私たちはこの2021年の11月の残された日々と12月にはさまざまなクリスマスの初集会が予定されています。イエス様がこの世に来られたその意味を私たちは聖書を通して知りました。知っただけでなく、それが本当にイエス様のご降誕が私のためであったということ、十字架の贖いが私のためであったということを知り信じるものとされました。同じようにまだ神様のことをご存じない方々が多くおられます。イエス・キリストが何のためにこの世に来られたのか、お生まれになられたのかということを一人でも多くの人たちが知る機会としてください。そして信じる機会としてください。それを本当に自分自身のこととして受け止める方々がさらに起こされるように、私たちに取りなす祈りを与えてください。そのためにも私たちがこの礼拝を通して、御言葉を通して神様の素晴らしさと愛と許しを深く心に刻み、また日々の生活の中でそのことを深く思い巡らし味わうことができますように、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。